声の広報杉並。令和元年2019年5月15日号。ナンバー2254。コンテンツ、主な記事。住民税、特別区民税、都民税のお知らせ。6月は子ども読書月間です。東京2020大会。永福体育館がイタリアビーチバレーボールチームの事前キャンプ地に決定となっています。毎月15日号では、杉並人で、区内外で活躍する区民などの紹介を通して、地域の魅力を発信していきます。支え合い、共に作る安全で活力ある緑の住宅都市、杉並。特集、杉並人。ねじめ正一。墨字版トップページには、高円寺純情商店街の名前の入った看板と、その下に立つねじめさんの上半身の姿が写っています。高円寺と私、あの頃とこれからと。昭和、平成、そして令和。時代の変化とともに、様々に形を変えながら息づいてきた町。高円寺。この地に生まれ、この地に育ち、少年時代の体験をもとに書いた小説、高円寺純情商店街で直木賞を受賞したねじめ正一さんに、少年時代の思い出、現在の高円寺の魅力、そしてこれからの町への思いを語っていただきました。杉並人、ねじめ正一さんにインタビューしました。プロフィール、ねじめ正一、作家、昭和23年生まれ、昭和56年、詩集、筆、H 師匠、平成元年、小説、高円寺純情商店街で直木賞を受賞のほか、数々の賞を受賞。実家は現在の高円寺純情商店街にあった公衆や乾物店。熱狂的な長嶋茂雄ファンとしても知られる。写真が3枚あります。1枚目は、高円寺純情商店街入り口看板の下に立つねじめさんの前身と、その後ろに商店街を出入りする人々の姿が写っています。2枚目は、ニット帽をかぶり、メガネをかけ、インタビューに答えるねじめさんの姿です。3枚目は、店のシャッターの前で指を指し説明するねじめさんの姿です。高円寺の町と人、そのパワーが僕を育ててくれた。聞き手、子供時代の町の記憶を聞かせてください。ねじめ、小学生の時、まだ高円寺駅が高架になる前、いい仲間がいて野球やったり、自転車乗ったり、歩いて新宿まで行ったり、楽しかったな。三種試験場の近くで祖母がお菓子屋をやっていて、祖母からお菓子をもらうとみんな喜んでね。歩き疲れた頃に新宿に着いて、伊勢丹、三越の両方に寄って、エレベーターに乗ったり降りたりするだけなんだけど、楽しかった。伊勢丹は食品の匂いがしていたな。あの時代は街に匂いがありましたね。畳屋さんは畳の匂い。お風呂屋さんはお風呂の匂い。乾物店はスルメと煮干しが混じった匂い。職業が商売の匂いをさせていたな。聞き手。今は街に匂いがありませんか？ねじめ。畳屋さんもお風呂屋さんも少なくなっちゃったし。だから、あの頃はあだ名が直接的でしたね。和菓子屋なら団子。俺なんか、煮干って。笑い。しょうがないよね。実際に煮干しを売ってるんだから。子供からも子供らしい匂いがしていたね。今の子供たちがかわいそうだと思うのは、大人と子供が同じ方向を向いているなって。僕らの頃は、大人は大人。子供は子供で違う方向を見ながら生きていた。聞き手、子供時代に熱中していたことは何ですか？ ねじめ、野球が好きで少年野球チームに入っていて、時々長島さんのスライディングってどんな風にしていたかなって思うと、急に廊下で始めたりしてね。女の子にねじめくんどうしちゃったのって言われるくらいその気になってやっていました。野球は子供たちの優先順位の1位で、勉強ができても大したことないって思いながら暮らしてたな。写真があります。昭和27年当時の高円寺駅を撮った写真で、人がたくさん行き交っています。聞き手、そんな野球少年が言葉に出会ったきっかけは？ねじめ、中学2年の時、担任の志村先生に詩人になれるって言われて詩を書き始めて、野球は自慢だけど勉強できないというコンプレックスがあって、バランスが極端なんですよ。でも詩を書くと気持ちがすっきりする。自分の感情を発見するという意味で大きかったね。あとは親父が俳句をやっていたのが一番大きいかな。商売よりも俳句に没頭している姿が子供心にも印象的だった。聞き手、お父さんは俳句がお上手だったのですね。ねじめ、商談に一間取られて梅雨の子よという親父の句があるんですけど、息子に対する思いとか、本当にうちって一間しかなかったんだなとかね。いい俳句ってねじめ家の歴史であると同時に時代を感じられる。今民芸店を続けているのは、親父が俳句をやめてやっと見つけた民芸店っていう商売が軌道に乗ろうという時に病で倒れたので、なんとか続けてやりたいっていう気持ちからですかね。だけど親父の俳句がうまかったから親父を認めていたところがあるからだと思う。聞き手、町の人々との交流、思い出を教えてください。ねじめ、高円寺って関東大震災で向島から焼け出されて移り住んできた人が多かった。だから下町の心意気を学ばせてもらったというのがあります。杉原クリーニングのおじさんとかね。相撲が好きで子供を集めて相撲大会をやったり、すごく思い出がありますね。柿沼カバン店のおばさんはいい人だったな。翔ちゃんって呼び方が優しくて。モンブラン洋装店のあかねちゃんはお母さんが作った洋服を着ていて他の子と違うんだ。おしゃれでね。洋装店の手前には中華料理の美香さんがあったな。ここにはテレビがあってね。プロレスの日には親父が一等前を取っておいてくれて。お店の人も甲州屋の息子さんだって覚えていてくれてね。そういう特別扱いが嬉しかった。もちろんいい思い出だけじゃなくて辛いこともありました。それも含めて高円寺純情商店街。僕が高円寺の名前で小説を出して一番喜んでいたのは親父。お袋よりも親父が喜んでいたかもしれないね。聞き手、現在の高円寺の商店街はねじめさんにはどう見えているでしょうか。ねじめ、南口の商店街を見ていると、よそから来た若い店主が多い。地元にうまく溶け込みながら商売している。そういうのを見るといいなって。後から来た人の方が、どう商店街を盛り上げていこうか考えているのをすごく感じるね。今着ているシャツの店もそう。僕のシャツに対する思いに乗ってきてくれてね。大した儲けにはならないと思うんだけど。こういうものができたらいいよねって言いながら付き合えることができればなと思います。僕ね、商売への思いが一番感じられるのはお客さんが帰る時だと思うんですよ。買わなくてもありがとうございますと言えるかとか。そう言える店が商店街にある町は力があるんだよ。聞き手、元号が令和に変わり、新たな時代が始まりました。これから商店街はどうなっていってほしいと思いますか？ねじめ、うちのおふくろも認知症でしたけど、これからは 福祉の問題が大きいかもしれないね。そういうお年寄りに対応できる商店街を積極的に考えているということを売り物にしていくような。お年寄りだけじゃなく、例えばうちの孫が保育園に行ってますけど、行く途中に果物屋のおじさんがいてね、孫に手を振ってくれるんだよ。ごつい顔してるんだけど、孫は好きなんだよね。何を売っているかも大事なんだけど、それだけじゃない時代が来ている。人に対してどれだけ対応できるか、きめ細かさというのかな、そういうものが求められていると思う。それを考えるからこそ、どういうものを売ればいいかが浮かんでくるということもあるんじゃないかな。高円寺純情商店街、ねじめ正一、新潮文庫。昭和30年代の高円寺北口の高円寺銀座商店街、現在の高円寺純情商店街をモデルに、商店街で暮らす人々を描いた連作短編小説。フェイバリットプレイス、ねじめさんが好きな場所と風景。高円寺で生まれ育ち、現在も周辺をよく散歩しているねじめさんに、足を運んでみてもらいたい場所や風景を聞いてみました。高円寺中通り商店街と送電鉄塔の風景。高円寺駅北口、徒歩0分。高円寺駅から西方向に伸びる商店街。飲食店を中心に新旧の店舗が融合し、いつも賑わいに満ちているね。商店街の先にある白く大きな鉄塔を見ると、なんだかパワーをもらえる気がするんだ。山形県飯豊町アンテナショップ飯豊。高円寺北 2-7-6。午前10時から午後8時。無休。高円寺純情商店街の中ほどにあり、山形県飯豊町を中心とした山形の名産品が揃っています。特におにぎりが美味しくて。お米やお酒など純情商店街とのコラボ商品もあり、街を盛り上げようとする若者の活気を感じるね。民芸品、和雑貨、手ぬぐいなど、ねじめ民芸店。阿佐ヶ谷南 1-35-19。午前11時から午後8時。不定休。私の父が昭和41年に開き、その後私が引き継ぎました。全国各地の職人が作った色鮮やかな和柄の雑貨を集めています。阿佐ヶ谷パールセンター商店街にあり、買い物途中の方々や子供たち、最近では外国人観光客などで賑わっていますよ。杉並人ムービー。ねじめ正一さんの杉並人のインタビューが動画でも楽しめます。YouTube で配信中。杉並区公式チャンネルで検索。